はい、おはようございます。本日の放送は2024年の3月5日火曜日です。本日は第737回目のお話となります。このチャンネルは福島県郡山市在住の特撮アニメ漫画大スクエシのぴょん吉が響きになったことをだらだらと話をしていくという番組です。そんな親父の一言を気になりまして、もしもあなたの心に何か残ってしまったらごめんなさい、悪気はなかったんです。不幸にこの番組に興味持ってしまったら、ぜひ今後もご贔屓のほどよろしくお願いいたします。今回はですね、本当だったら福島県出身の俳優さんが特撮ドラマのね、主人公になったはずなのにっていう話をしたいと思います。昔ですね、ミラーマンっていうヒーローがいたんですよ。ミラーマン、つぶらプロのヒーローです。1971年の12月からね、1972年の11月までですね、1年間かけて放映された番組です。フジテレビ系でね、毎週日曜日ね、放送していたんですよ。ミラーマンっていうだけありましてね、全身がね、銀色のね、ヒーローなんですね。なんといってもですね、特徴的なのはね、二次元人の父親と三次元人の母親の間に生まれた青年なんですね。鏡京太郎ってのは主人公なんですよ。二次元と三次元ってどうやって子供作ったかなって知りたいお宝の人も多いと思います。とりあえずね、そんな風な生まれだったんでね、ミラーマンっていうね、変身ヒーローになるのは仕方がないようですね。ミラースパークという掛け声とともにですね、ミラーマンに変身しましたね。そして地球の侵略者インベーダーやですね、その手下のね、怪獣と戦うって話でした。これねですね、 SGM っていうですね、地球を守る民間組織があるんですけどね、そこに属していないっていうね、立場にいるんですね。というんでウルトラマンとね、ソ連で区別された感じでしたね。さあ、変身するにはですね、鏡みたいに光るものがないと変身できないっていうね、設定になってましたね。よくですね、それによって変身できないピンチに陥るんですね。しかもですね、鏡から鏡にジャンプできるというね、特殊な能力もありましたね。それを使ってね、脱出したとかそういうのもあったんですね。そこは結構面白かったですね。この時期ですね、つぶらプロはですね、帰ってきたウルトラマンを同時に作っていたんですよ。このミラーマンとね、帰ってきたウルトラマン、それでですね、第二次怪獣ブームをね、作っていたんですね。それからしばらくしましたね、筒井康隆さん、SF 作家の筒井康隆さんがですね、ミラーマンの時間という小説を書いてね、発表していたんですね。ジュブナイル小説だよっていうね、発表していたんですが、ね、これはですね、主人公の女の子がね、不良に襲われることが分かっているのね、助けることができないようなね、不甲斐ない主人公なんですよ。しかもですね、敵がですね、実はもう一人の自分だっていうね、そんな暗い小説でしてね、なんでこんなタイトルつけんだろうと、ミラーマンなんでタイトルつけたんだよと、というんで、筒井康隆さんをね、恨んだこともありました。ですけどもね、多分ね、ミラーマンっていうのは誰でも思いつきそうなネーミングだったんですね。というわけで、つぶらプロですね、それをちゃんとね、ヒーローの名前としてね、権利とかそういうの取ってなかったんでしょうかね。ですんで、つぶらプロですね、ウルトラマンのようにね、そのものを自分のもの、会社のものとそこはできなかったんでね。っていうんで、それ止めることができないんでしょうね。後にですね、つぶらプロはですね、ウルトラマンゼロの作品中ですね、ゼロのね、仲間としましてね、ミラーナイトっていうね、ミラーマンを元にした、ね、ヒーローを作り直しましたね。ミラーマンナイトじゃなくてミラーナイトというキャラクターでしたんですね。実はですね、そのミラーマンですね、視聴率がね、結構あったわけなんで、つぶらプロがね、続編の企画があったんですよ。その企画の名前がミラーマン兄弟です。ミラーマン兄弟、ミラーマンに漢字で兄弟って書くんですね。ミラーマンの弟にですね、ミラーレッドっていうね、ヒーローがいまして、それに変身するのはね、鏡拓也っていうんですよ。鏡京太郎の弟で鏡拓也っていうんですが、それは主人公なんですね。兄がですね、二次元の世界にね、行くことになりましてね、それに代わりにですね、地球で戦うっていう設定なんですね。 ところがですね、時代はですね、ね、仮面ライダーによる変身ブームが起き始めてるんですよね。ウルトラマンのようなですね、巨大変身ヒーローですね、仮面ライダーのような等身大のヒーローに変わりつつある時代だったんですよ。それだけじゃなかったんですよ。もう一方ですね、アニメの方でもですね、巨大ヒーローが出てくる時代になったんですね。で、アニメの方ではですね、マジンガー Z が出てきたんですよ。というわけでですね、マジンガー Z の人気に負けまして、この企画、ミラーマン兄弟は、消えてしまったそうなんですね。そのミラーマン兄弟の主人公するはずだった方が、今回の話のメインの中村文さんって方なんです。中村文さん。文っていうのは片仮名で書くんですね。本名はですね、中村俊夫さんっていう名前でしてね。当時はその名前でも俳優をしていたんですね。ですが、後になりましてね、中村正俊さんね。触れ合いとかで有名な中村正俊さんがね、勘違いされるっていう事件がありましてね。そのきっかけになりましてね、日本にはない名前にしようっていうね。で、カタカナでブンっていう名前にしちゃったんですね。それが芸名にしたんですよ。で、この中村ブンさんが福島県白河市出身の俳優さんなんですね。1950年生まれの方です。で、1969年のね、大人気ドラマ、柔道一直線で俳優デビューされるんですね。ミラーマン兄弟、その主役を逃した後ですね、ね、中村さんはですね、レッツビギンのね、飛び出せ青春、その後、変身忍者嵐などにね、ちょこちょこと出演しましてね、そして、どっこい大作、作品で準レギュラーをね、掴むんですね。そしてですね、1973年に再びですね、つぶらプロはですね、中村文さんをね、主人公にしようとするんですね。その作品っていうのはですね、ジャンボーンエースっていう作品です。ジャンボーンエース。スパープロが、ね、作ろうとした新しいロボットヒーローものですね。その制作スタッフはですね、元ミラーマンのスタッフなんですね。セスナキはね、変身してロボットになる。まあ、サイボーグっていう設定なんですかね。になるっていうですね、ものでして。で、そのセスナキのパイロット。立花直樹。その役をね、中村文さんやる予定だったんですよ。このジャンボーンエース。子供の時に非常にかっこよかったなと思って見てました。普通のね、よくあります、ロボットを操縦するときにある操縦感じゃなくてですね、ね、手足にね、ロープがついてまして、その通り動きますとね、その通りロボットが動くっていうね、画期的な仕組みだったんですね。今だったらそれはあり得ると思うんですが、もう当時はね、おすごいと思いましたね。あと、兄弟メーカーでね、車がね、ロボットになるっていうですね、ジャンボーグナインっていうね、ヒーローも登場するんですね。こちらの方はね、車のハンドル、ね、それを動かすことによって、ロボットが動くっていうものでしたね。その2体のね、ロボットが活躍するヒーロー番組です。1973年1月からね、1973年の12月まで放映されたんですね。そうで先ほど言いましたように、ジャンボーンエース、ね、主人公立花直樹役にですね、中村文さんがね、ほぼ決まりかけていたんですね。そして衣装合わせも済んでいたんですよ。ところがですね、ここでですね、スポンサーの方がね、別な方、立花直樹っていう人、ね、その方を連れてきましてね、この人をね、主人公にしたんですね。それでですね、中村文さんは再び主人公の座をね、失うんですね。その後ですね、中村文さんはですね、太陽に吠えるとだとかね、特別機動捜査隊だとかね、あれプレイガール Q だとか、G メン75だとか、ね、様々なね、番組に出演されていくんですけども、ですけども、主人公の役っていうのは、まあ、訪れることなくですね、そして、その俳優人生続けていくんですが、1988年のね、世界忍者戦ジライア、そのね、役を演じた後ですね、その後は作品に登場したくなってしまいましたね。活動を終えてしまったようなんですね。現在はどうしているんでしょうかね。というわけでですね、今回はですね、福島県白河市出身のね、中村文さんという俳優さんがですね、特撮ドラマのね、ヒーローにね、なる機会をですね、主人公になる機会をですね、2回逃した という話でした。本当に残念な話ですね。はい。それではまた次回よろしくぴょんきちのお宅の話をお付けくださいね。本日もお聞きくださいまして誠にありがとうございました。